株式マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズの大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあそして今日はオープニングからゲストにお越しいただいております、岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてもうあっという間に1ヶ月経ってしまったということなんですけれども、今週はね大きなイベントがありまして、なんといっても大和さん、ご本を発売されたということでおめでとうございます。
すいません、そっちから行く
私みたいなものが、すいません。
どうですか先生、もうあのスタッフからも先生って呼ばれてましたけど。
大きなイベントですね、はい、本を書くと先生と呼ばれるようになります
そうですね。
でも内容がなかなかあのクズな内容でして、クズ道っていう本 で、 あの破産した方からダイレクトメールが来て感動したと1ページごとに感想が送られてくる
すごい
もう嬉しいです。
文豪になった、文豪 DVD も作ろうよそれ
そうですね。
でもネットフリックスとかでドラマ化できそうな内容でしたけどね。
そうそうそう、あと
芥川賞とかそういうの、そっちも
いやそういう
それは多分取れないと思います
あの母子家庭のお母様が、あの大学受験であの息子がノイローゼ気味なんでプレゼントしますっていうのとか、ありがたいお話をいただいたりとか、
は
い、
私もちょっとなんか弟が実はあの一番下の10個ぐらい離れてる弟がいるんですけど、ちょっとまたショックなことがあったっていうのを聞いたんで、あのこうやって楽に生きればいいよっていうので大和さんの本を
申し訳ないすいません
送ったっていう、
はい、ありがとうございます。
独特の教科書になるかもね。
それはあの題名がくず道っていう題名なので、どうですかね。
いやでも角川の編集長さんが、あのビリギャルっていうのを立ち上げた方なんですけど、新しい道徳の本を作りましょうっていうことで、
じゃあ狙いはそこだったんですね。
本屋で見つけるのがすごい難しいんで、ちょっとあのビジネス書かアウトローの隣か
アウトロータ
レント本の隅っこかどこに置いてるか分かんないんで、ちょっと一生懸命探さないと見つからないんですが、よかったらよろしくお願いします、
は
い、
ぜひ皆さん探してみてください、はい。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。このあと午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信をしますので、動画でもご覧ください。また番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のチャットからも受け付けています。そして番組ウェブサイトには今日の資料をご用意しています。ダウンロードして ご利用ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
男は黙ってリグイ千人力也、かぶりつきマーケット情報局。
さて1ヶ月前の放送からアメリカの長期金利ですが一気に上昇してきました。ドル円は現在1ドル108円20銭台での推移ということになっています。ここからアメリカの長期金利の上昇は進むのか、そして何といっても今晩の雇用統計をどう見ているのか、武部さんに今後の株と為替の売買シナリオをじっくりと聞いてまいります。今日も資料をお持ちいただきましたけれども3つチャートがありますね、
う
ん、
そうですね。
アメリカの10年債利回り、そしてドル円、さらに原油 WTI ということです。
WTI、
はい、
YouTube ご覧になってらっしゃる方は資料で合わせてご覧になっていただければと思いますけども、今旬になっているのはドル円を中心として見た場合は米国の10年債金利と WTI の、まあ、原油の動向と。で10年債金利に関しては先週の2月の26日の午前3時、もしお手元に何らかのこう細かいチャート見れる方がいらっしゃるのなら226の午前3時ですけども、米国の7年債の入札が620億ドル分実はあったんですけども、応札倍率というのが本当だったら 2.3 倍ぐらいが前回だったんですけど、その2月26日の時には 2.04 倍しかなかったと。
人気がなかった。
人気がなかった。でみんなびっくりしてっていうような話で、特に7年債の入札でしたけども、10年債の金利がまあポーンと跳ね上がったと。で一方で同じく2月の26日でございましたけども、バイデン大統領が罰を免れることはできない、気をつけるべきだと、 Be careful。 まあちょっと英語下手くそ俺みたいな感じですけど、バイデンさんが、まあ、誰にその警戒を申し言ったかっていうと、イランに対して、でイスラム教のシーア派の武装勢力がシリアの東部にあったわけですけども、そこはイランがまあ後ろ盾になってると。でこのイラストのところにはローハニさんのイラスト指してますけども、何を象徴的に申し上げたいかというと、今後ですけどもバイデン政権が初めて中東に攻撃を仕掛けた F-15 が、まあ、爆弾何発使うわかんないですけどもね、軍事施設攻撃したということで、それと先ほどの10年債金利に関しては、昨日のパウエル FRB 議長もそうなんですけども、アトランタ連銀の総裁だとかセントラルスイッチク連銀の総裁だとかカガンズスシティ連銀の総裁だとか、皆さんみんなこの金利の上昇気軽に結構楽観的に見てると、うん、で普通船舶な武部は教科書しか知らないのでってとこなんですけども、普通は金利が上昇すると企業活動が有利子負担持ってると借金してると、うん、で企業の活動が圧迫されますからね、抑制されますからね、と金利なんか上がらない方がいいんだけどもっていうとこなんだけども、 FRB はもう全然みたいな感じになっているので、マーケットはもう継続してそうした動きを強めていると。でちょっと難しい言葉をあえて使う言い方をするなら、コンペクスティヘッジというような、これもまたテストに出ますよ八木さんって話なのかもしれませんけど、
はい、
急激な金利の上下変動に伴ってその調整売買するんですよ、機関投資家さんが。だそうなってくると、まあ、住宅ローンだとかいっぱいありますけども、そうした動きと相まって金利が上昇してくると、まあ、当然そうした動きで債券売ってとか他の動きにあるので、さらに加速してくる可能性があると、うん、で先ほどの今度また原油の方に戻りますけども、原油の方も中東情勢がこれから警戒されるわけですけども、バイデン政権の中で初めて軍事行動を見せて、でそれってリスクなんじゃないのって話かもしれませんけど、今週 OPEC プラスワンのところで原油に関しては今世界経済っていうか原油の需要回復期待強まってきてますけども、増産にすごく慎重だったでしょ、あんまり増産しないっていう話だった、はい、と当然これ原油上がってきますんで、うん、で原油が上がるとどうなるのか、まあ武部家は多分ガソリン入れるときに最近はね、また上がってるっていう、ね、まあ当然ですけど、これインフレ率に上がるわけですけど、普通この為替のところの需給で言った場合は当然原油は何で買うのってドルで買うんで、ドルの調達コストが上がるわけです。ドルもっと買わなくちゃ今まで買えてた分が買えないよって話になってくるので、需給上ドル買いをせざるを得なくなると。で難しい言い方すると、円頭ドル天という言い方するんですよね。円を投げてドルに転ずるという言い方。普通はね、円天、3月期末は円天圧力だ、レパトリエーションだなんてよく言葉がありますけども、この原油の上昇があまり強まってくるようですと、円頭、要は円売り、円を売って外貨、まあ、特にドルを買わなきゃいけないっていうのが、多分出てきて、でさらにちょっと警戒すべきなのは、2月の26、今日ね226ばっかりなんだけどね、2月の26日に合わせて経済産業省がこれホームページで見ればわかるんですけども、1月分の石油統計速報というのが出てて、中東依存度、我が国の石油の中東依存度は 93.5% です。だから、そこを根っこを抑えられてしまうと、原油がさらに上がっていって、我が国においては、まあ、インフレ、消費性向にはプラスかもしれませんけども、ドルを買わなくちゃいけない需要っていうのがさらに強まってきて、で、さらに、今度はまた財務省、これも財務省の貿易取引通貨別比率、ちょっと下か見そうですけどね、これも検索して出てくると、我が国の、輸出入にどれぐらいの通貨をドル建て比率がどれぐらいありますかっていうのがちゃんと出てるんですよ。でそうなってくると今はだいたい 64.8%、 輸入するにはほぼドル建てが 64.8% になってくるわけです。そうなってくるとドル買いの需要っていうのはこれに強まってくると。でそうなってくるとこれどこまで行くのか、ね、分かんないですけど ね、
うん、108円台前半ということなんですけれども、はい、どの水準まで
落ちでございますね。はい、はい、来ました、ドルドルドルドル。この YouTube のところでご覧になっていただければと思いますけどね、中長期運用指針で原油もドル円も10年債金利も実は20日、90日、200日移動平均線でなんとゴールデンクロスをきれいに作ってます、うん、きれいに右肩上がりになっていくので、そうなってくると今夜の雇用統計ももちろん注目で、雇用が悪化してくるとバイデン政権もさらに雇用頑張らなくちゃいけないねっていうような話が力強くなって、そうなってくると当然財政赤字も膨らんでくる、財政赤字が膨らむんだったら当然米債の価格も下落する、なんか ね、ビリヤードみたいな言い方ですけどね。
玉突きでね。
ね、玉突きですね、はい。で、そうなってくると、当然金利も上昇すると。うん、で、どこまで行ったら、FRB が怒り出すのか。というと、来週、再来週ですかね。FOMC まで、うん。そこまで向けて、どこまで行ったら怒り出すのかって話になると、うん、確か前回私出演させていただいた時には、1ドル105円が分水嶺で、108円ぐらいっていうふうにして申し上げました。記憶があります。うん、もうオンデマンドとっくに切れてますけどね。あ、でも YouTube まだ残ってるのか。
そうですね。
証拠は残ってるのかな。
ちなみに長期金利に関しては 1.5 ぐらいが明度かなっていう話されてましたよね。はい、1.5
が一つこれ超えちゃいましたんで、ここからさらに上がっていって、FRB が怒り出さない限りのところはわかりませんが、1ドル109円、110円っていうような上値追いリスクは念頭に置いといた方がいいんじゃないかなとは思います。ここから急にストーンと円高に行くとかちょっとなかなか考えられないので、上値追いリスクですね。ドル高リスク。ちょっと今までの作戦はちょっと考え直した方がいいのかな。まあ短期的なところですけどね、かなりね。そうしたところはちょっと意識されるのが今足元というふうにして睨んでおります。
はい。はい、先週、ビーコミさんが、はい、要人発言注目という話されてましたけれども、はい、その FOMC に向けてこう喋れない期間というのが要人の方々出てきますよね、
はいはいはいはい、
その時になんかこうマーケットが今だみたいな感じで、
まあ、催促はするしもう常に催促してるんじゃないですか、
もうすでにということですね、
まあ、今週先週でツイストオペの話がまあ出たわけで、まあ、あれって一応まあ長いところ短いところ売ったその金で買いますよっていうことなので、まあ、どのぐらいの量売るって買うのかっていうのは分からないですけど、でもあれで金利が落ち着かなかったということはやはり本当にちゃんとした長いところの買い入れ、純粋な買い入れをもう催促してるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、だって要人発言についてもやっぱり労働の専門家が結構多いので雇用統計ってやっぱ注目ですよね、
そうで今夜はね、もう全く興味ありませんと言ったのはもう大昔の話でございます、
ね、
今は興味津々でございましてね、
はい、
で今夜はそのいろんなインターバンクの方々と話しても逆にすごく難しいなと思っているのは、もうねちょっと前のことね、もう竹部はね5歩10歩歩くとすぐ忘れちゃうぐらいの話なんですけど、つい先だってでしょ
う、
テキサスで大寒波あったのね、
はい、そうですね、
あれ1月の下旬だったですよね、あれがどういう影響になってくるのか全然わからないと、で環境問題に関してもバイデンさんいろいろ頑張ってますけど、環境の例えばのパイプラインのところすぐに大統領で止めましたけど、それによって失業者も出てるんですよね、だからそうしたものがどういった形で組み込まれてるのかインプルーブされてるのかちょっとよくわからないんですけども、とりあえず前回のね下方修正だとか上方修正だとかもありえますんで、22時半はシートベルトをきっちり締めて、上下どっちに行ってもいいような形で、で怖いと思う方は取引しないと、でも取引しなくてもどういう動きをしていたのかだけはチェック、要チェックと、でちょっと竹部的には下がってきたところで買いたいなって、そんなイメージはちょっとね、持ってますけど、詳しくは当社の株と為替の売買シナリオって急に宣伝ですけど、そこにちょっと入れてますんでね、ストラテジーの方はご覧になっていただければと思います。
ちなみに非農業部門の雇用者数ですがプラス 10.8 万人というのが予想となっています。ここまで竹部さんにお話いただきました。続いてはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今更聞けない。
はい、
ちょっと舐めた。
いやそんなことないです、はい、どん底から這い上がった大和さんの持ち込み企画ということで、はい、ここまでの話を受けて大和さんから竹部さんに率直な疑問をぶつけてもらいます。今日はどんな質問でしょうか。
やっぱ聞くとこによるとこのまま行くと、ドル高に進んでいくし、アメリカの10年の国債も上がっていくという、実はこれ日本の株にはどういう、どういう企業が美味しくてっていう、まあ、当たり前なことなんですけど、プラスになるところっていうのはどういうところになるんですか。
プラスになると、まあ、銀行だろうね、金融機関、
金融機関
さや抜けるようになりますからね、
金利の上昇によって。
まあ、私も金融機関の端くれですからあんまり、ね、厳しい言い方できないですけども、はい、金融機関って要は安い金利で、ね、マーケットで手当てして、はい、いろんな方に高金利で貸し出しするわけですよね、ないし運用するわけですよね、となってくると長期金利と短期金利の差が開けば開くほど、これはいいなっていうような話になってきます、だから今般の日銀の金融政策決定会合も、JGB の変動幅を少しでも増やして、日本の金融機関の、少しまあサポートしようじゃないかっていうの議論が、多分あるはずですよ、検索すれば多分そういうニュース出てきてるはずですのでね、JGB に限らず、米債 に限らずね、そういうのは多分出てくると思います。
そうですね、まあ、普通にその銀行って本業はお金をまあ企業に貸すというのがまあ本業なんですけど、はい、あとまあそれが金利がね、例えば 0.1% だった時に 0.1% 乗っけてあげようかなったら、はい、2倍ですかみたいな、その、はいはいはい、その政策金利のね。で、これが 1.6 とかになって、はい、0.3 ぐらい乗せちゃおうかなと思って、おお、1.9 ですかってなって、はいはいはい、そんなになんか、あれじゃないですか、うん、乗せた感がないじゃないですか。
なるほど。
そこがさや、さやというか、その、なんというかな、
利益の源泉、間がいっぱい取れるってことですね。
そうそう、利益の源泉なんですよ。
うん、銀行だけなんですか、うん、派生してなんかこういうのも可能性あるなとかもある、
まあ、消費者金融とかもそうだろうし、うん、まあオートローンとかもそうだよね、
多分やっぱお金関連ですね、
うん、そうだね、がちょっと多いとかなんか厳しいかもしれません、
ね、
うん、逆にね、
あとはあれですね、任天堂みたいにその外貨預金をたくさん持ってるところ、うん、預金たくさん持ってるところはその預金がつくから、うん、まあつってそんなでもないけど、うん、まあでもそれは1兆持ってればね100億円違うわけですから、 1% 金利があると、う
ん、まあ任天堂は買えないですけどね、
あとはその金利の上昇って言い方すると、どこの銘柄がいいですかって話になったら、やっぱり輸出設定レートが前はね100円割れるかもしれないって言って105円106円まずいって言ったのが、今ね108円から110円ってなれば、あれは3月期末の決算的にはあとでねびっくり仰天の、
まだそんな影響出てないですよね、その株価に、この
お楽しみ袋がちょっとあるなっていうようなイメージを持っててもいいかもしれませんね、輸出企業の設定レートが低いところ、
ありがとうございます、うん、
では竹部さんのお話をもっと詳しく知りたいという方は、竹部さんのブログ、リキアの FX 道場をご覧ください。株と為替の売買シナリオの動画や、竹部リキアの週刊為替相場見通し最新号と情報が満載です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券でクリック365を始めませんか。名前を聞いたことはあるけれどよくわからないという方、クリック365は取引所で行う FX 取引の一つです。米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。さらにメディアにも多数出演中の岡三オンライン証券の竹部力也が具体的な売買ポイントを毎日配信中。クリック365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
株式マーケット情報局、
ではここからは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきます。日経平均株価ですが、今週末の終値 28,864 円32銭となりました。週間を通してみると101円69銭のマイナスということで、騰落率は 0.3% の下落だったということなんですね。ただ1週間考えてみると結構大きく上下 ね、あった気がしますけれども、
いやもうこれいつも通りね、月末はなんか下がったのかみたいな話で、まあ、それがまあそのアノマリーなのか、まあ、金利のトリガーなのかっていう、まあ、わかるけど、わからんよねっていう話もしといたんだけど、で、その後、まあ、実際、スルッと2日戻って、途中まで。で、いやいや、やっぱり買いが強いじゃねえかと、売るやつありえねえなとか言ってたら、うわーみたいな話になっちゃって、で、まあ、昨日も、まあ、弱くて、で、今日も、まあ、昼ぐらいまで弱かったわけですから、まあ、なんか、ちょっとボラティリティ出たし、下、試し始めてるなって皆さん感じたんじゃないかな。ただ、ただですよ、上から2000ですよって言ったら、日経平均、まあ、でかい動きですけど、まあ、でも、今まで上げたのを考えると、全然大したことないし、まあ、ただマザーズは追い証がちょっと出始めてるっていう話をちょっと聞いたりしますので、
今週ちょっとマザーズの下げがきつかったですね、うん、週間で 3.8% の下落だったということですね。
そ
う
なんですよ、だからそこはちょっとね厳しいよねっていう話で、うん、まあ やっぱり大型株相場だったんですよ結局、うん、この去年の後半ぐらいからは、うん、それまではねずっとマザーズが牽引してくるパターンってありましたけどね、うん、
またあのトピックスだけ見てみると 1.7% の週間でプラスだったんですよね。
そうなんですよね、まあ、ここはねファーストリテイリングがやっぱりかなり大きな調整をしてますので、うん、まあソフトバンクも含めてね、だからここのやっぱ指数に絡んだ銘柄が特に売り込まれたと。
そうですね、
でも昨日とかも本当は日経平均600円ぐらい下がると総悲観になるパターンじゃないですか、うん、 ですね、でも全然輸出いいことが強かったし、
確かに
だからまあこの下げ大したことないよと思ってる人もいるし、うん、まあ、結構その収益の差が開いちゃったなっていうのはじゃないかなとは思ってますけどね。
昨日はファストリーとソフトバンク揃って 5% を超える下げでしたからね、はい、やっぱり影響度が高い銘柄がそれだけ下げるとあれぐらい大きくなるっていうことですよ、日経平均の下落も、うん、
はい、
ではセクター別でも確認していきましょうか。
そうですね、はい、まあ、輸出企業とあとはその、まあ、ディフェンシブのところがちょっと強かったということと、うん、まあ、内需含めてですね、で、弱かったところ見ていたらこれサービス業なんですね、
はい、
で結構意外じゃないっていう、うん、ところが皆さんあるのかなと思うんですけど、これね、空運と陸運もセットで、説明するとこれインバウンドとか観光とか、
うん、
そういう銘柄の戻り売りなんですよね、うん、その戻り売りだけでこのトピックスでここまで出ちゃったのかっていうのはちょっとびっくりかなというところですかね、はい、
では個別でも確認していきます。東証一部の騰落率ベスト30見ていきますけれども、まあ、今週話題に上ったのは、はい、どこから見ていきましょうか。
そうね、日立造船、はい、まあ、リコーマーとか説明したけど日立造船かなと思いますけどね、
はい、7004の日立造船、はい、3位に顔を出しています。上昇率 25% を超えていますね、はい、
これね今ね東京ビッグサイトでエキスポやってるんですよ、まあ、太陽光とか二次電池とか水素とか、まあ、そういう絡みの、まあまあ、EV も含めたものをエキスポをやってまして、まあ、ほぼなんだろう、ほぼ全部使ってやってるのは。で、まあ僕も見に行きましたけど、もう初日に見に行って、で、日立造船はまあもともと全固体電池のね、開発をまあしてますよっていう話で、まあその開発を、した電池が見れるんですけど、うん、なんか最近、なんだろうね、なんか、展示ブースもなんかお化け屋敷みたいになってて、
そうなんですか、
すだれがかかってて、お化け屋敷かレンタルビデオか分かんないですけど、それがガチャってガチャって開けてですね、え、なんで笑ってるか分かんないですけどね、ガチャって開けて、でそれで入って入るんですよ。だから外からこう電池固体電池どうかなっていう見れないんですよね、になっていて、まあ、そういうですね感じで物々しい中ですね、すごい人が集まってましたね、でそれで、まあ、そこの期待で、まあ、ストップ高と、
ね、従来の容量の7倍、うん、の全固体電池、
そうです、まあ、まだちっちゃいんですけどね、うん、まあ、今使えるのってまだ補聴器ぐらいじゃないですか多分やっても、でもそれがだんだん大きくなってきてるんで、まあ、これは、まあ、携帯になり、それからまあ将来車になると、はい、もう全然この航続距離とあと充電時間が、ね、違いますから、まあ、この未来と EV の発達っていうのは一緒に来るんだろうなと思いながら、テスラみたいにむちゃくちゃ電池乗せなくていいですから今のね、まあ、テスラも将来当然全固体電池出たらそっちにするんでしょうけど、うん、いやそうすると本当車の中スカスカになりますよね、部品3分の1ぐらいなんじゃないですか多分、うん、その車で中に何詰めるかっていうのも結構面白いですけどね、
はい、うん、7004日立造船ですけれども3月4日に高いところで920円まで上昇しました。週末の終値851円です。はい、では続きまして、
うん、どうしよう、もうリコーやろうか、
見ていきましょうか、うん、リコーが、はい、今週トップですね、上昇率 31.5% の上昇でした。
これ結構意外だよね、リコーがなんで1位なんですか、はい、っていうのって言うんですけどね、これね、うん、これねあれなんですよ、自社株買いなんですよ、でそれも、
うん、
かなりのでかい自社株買い、
はい、
これがね 20% 発行の、
はあ、なかなか効かないですね、
効かないですね、10ですげえっていうパターンですけど、うん、まあ、5とかでおおっていうレベルですから相当のインパクトがかかるんじゃないかなと思ってますけどね、
はあ、
うん、まあただ1年間で買うって書いてるので、はいはい、まあ、すぐ買うかどうか、どの買い方をするかって分かんないですけどね、うんうん、その会社によって過去にやったとこがあればそのスピード見れば分かるんですよ、
うん、
だからまあソフトバンクとは結構すぐやるし、はい、あとなんだ、三菱 UFJ とかでも結構すぐやるんですよ、はい、で淡々とやっていくんですけど、まあ、日産とかあれはなんかゆっくりだなとか、まあ、いろいろパターンが会社によってあるんで、
特性をちゃんと見て
から、そう、どういう買い方をするかっていうの、あとはこの水準で買わんとかね、うんうん、
配当を出す
を増やすのと、うんうん、この自社株買いするってどんな差があるんですか？
そうですね、まあ、基本株主還元という意味では一緒なんですけど、はい、まあ、その、まあ、配当の場合はお金をそのまま株主に配りますっていうこと で、はい、で、自社株買いの場合は、まあ、その、まあ、不動株、はい、まあ、その市場でその株式を買いますと。で、それ買ったものを、まあ、実際自己株になるんですけど、はい、それを、まあ、まあ、従来では償却すると、その分株数が減って一株利益が上がるから株価が上がるっていう形なんですよ。でも、まあ、最近はその計算の仕方は、まあ、その自社株を除いて、その償却したものとして、まあ、結構その一株利益と計算してくれるようになったので、だから、まあ、自社株買いっていうのは結構、うん、まあ、株価にはプラスに、ビビットにプラスになるなと思ってますけどね、うん、だ、まあ、それをどっち取るか、日本は配当の方が多いかな、どっちかというと、まあ、両方やってるところもあるけど、米国はもう自社株買いばっかりですよ、まあ、株価上げてなんぼですから、あの、雇われた経営者、株価上げたところにインセンティブある人ほとんどですからね。
なるほど、
はい、まあ、そんな感じです。
7752リコーですけれども、自社株買いを発表する前は1000円割り込んだ水準だったんですが、その後買いが集中しまして今週末1213円で終えています、うん、では今週のビーコミさんの銘柄も振り返っていきましょうか。
はい、はい、今週はね、新規はねちょっと持ってこなかったですね、相場も荒れてるし、
うん、
ではこういう時にじゃ何を買うのかという話をまあ軽くしたいなと思うんですけど、そうですね、まあ、あの、過去の振り返りで、1959の九電工を持ってきました。
はい、1959九電工、ご紹介したのが3170円、1月29日にご紹介しました、うん、今週末が3645円で終えています。
そうですね、これ紹介していきなり上がって翌週振り返ったんですけど、まあ、まだずっと堅調でこの相場でこの状況なので、うん、まあ、やっぱり、まあ、こういう時から磨いてどうしてもね、まあ、本当は休むのが一番いいんですけど、休むかもうお金少なくしてこの大きいボラティリティの中で、まあ、泳ぐっていうのが一番いいんですけど、うん、あの、それでもやっぱり株買いたいよっていう人がいて、まあ、下がると結構これって辛いし、まあ、上がると、まあ、あの、機会損失だってなるので、まあ、抑えておきたいっていう人はあんまりその、業績がね、景気とか、あ、まあ、全体の中でこのコロナでも変わらないような、会社をまあ買っておくと、まあ、仮にここから全体が、まあ、すごく下落したとしても、まあ、この銘柄はそんなに下がらないよねっていうのを買っておくのが僕はいいと思うんですよ。で、それを買ってるとめちゃくちゃ下がってボラティリティ高い銘柄があるので、そういう銘柄が下がった時に買いたいなと思ったらこれ売って買えばいいんですよ、うん、で、上がったら上がったり多分ちょっと上がるしというところで使ってみれば面白いんじゃないかなというところですね。
1959九電工、今週末3645円で終えています。さて、ここで番組からプレゼントのお知らせです。今週発売となりましたスパローズ大和和隆さんの新刊くず道ちょいずる人生術を番組をお聞きの3人の方にプレゼントいたします。出演者へのメッセージをお書き添えの上ご応募ください。詳しくは番組ブログをご覧ください。締め切りは3月11日の木曜日です。さあ、大和さん、一言お願いします。
もうここでしかプレゼントを出しませんので本当人にもほとんど全然あげてなくて、
俺たちはさ、もらって
ねえもん。そうですね、
20年前の彼女が、はい、あの、誕生日だから送ってくれって言って元カノにだけ送ったんですよ。エピソードも勝手に載せてたんで、
それまで送らなくちゃいけないですね。
それ以外はもうあげない、買ってくださいっていうスタイルでやりますんで、うん、
はい、
よろしくお願いします。
話して
る
ね。
ぜひ皆さんご応募くださいということで、あっという間にエンディングになってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。この後の延長配信では武部さんのお話、まあ、回避率などからもね、
そうですね、
しっかりと伺っていきたいと思っています、はい、そしてまた大和さんからもね、ちょっといろいろもう一度番組 の、 あのプレゼントの宣伝ありますので、
ありがとうございます、
はい、次にまた何を言うのか、
そうそうそうそう、
3回言うと、
ね、はい、人生詰め込んでますんでよかったらお願いします
ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和隆さん、岡三オンライン証券の武部力也さんでした。皆さんありがとうございました。
お邪魔しました。
ありがとうございます。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。